東洋加熱 IR セミナー。この番組は証券コード6369東証プライム市場上場東洋加熱の IR 活動の一環としてお送りします。お話は東洋加熱株式会社代表取締役社長大和田隆さんです。この番組は7月22日に東京で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
昨年からですね、社長になりました大和田です。2年目を迎えます。初めてですね、今日こうやって皆さんと、お会いすると思います。本日はですね、東洋加熱という会社をですね、皆さんにもぜひ知っていただくとですね、こちらに、やってきました。それではですね、何をしている会社かということで、シンプルに言うとですね、物作りの会社なんですけども、2つの、事業体を、持った会社です。一つはこれから何度も出てきますけども、物流という言葉がキーワードになります。これは、昨今ですね、皆さんもいろんなところにですね、物流センターが、できているのを、見ていると思います。その物流センターの効率化を図るために、その中にですね、いろんなマテアン機器っていう機械やシステムを、導入している事業が一つです。それからもう一つ、東京湾ずっと高速走っていると、丸いタンクだったり、少しこう大きい円柱型のタンクだったりを、目にする機会があると思うんですが、そのタンクを作っている会社でもあります。この2つの、事業体が今まで、東洋加熱を支えてきたということです。
だから我々兜町の古い人間からすると、東洋加熱さんというのは大きいタンクというイメージがあったんですが、物流という新しい付加価値が加わっているということですね。
もともとやはりタンクはどっちかというと操業に近いところなんですけども、やはり最近のこのエネルギーのやっぱりこう変革ということで、やっぱり新規タンクっていうところは少しこう減ってはきてるんですね。その中でやはり物流というところが、この10年ぐらい少しこう入れ替わって出てきたと、非常に市場が今活況であると言えると思います。
はい、ありがとうございます。
それではですね、会社の概要も含めて現在の姿をご説明いたします。創立82周年を、迎えております。我々の会社東洋加熱って会社ですけども、プライムの中では機械に属してます。決算期は、3月でございます。社税内、これは、1941年から全く、変えておりません。我が社は常に進んでより良きものを作り、社会のために奉仕すると、今で言うと、パーパス経営の走りかなというふうに、思います。グループのですね、国内外のネットワークですけども、国内8社、海外3社ということで、特に国内においてはですね、物流中心にですね、お客様が北海道から九州、沖縄まで、全部点在しておりますので、そこに対してお客様に寄り添ってメンテナンスをするということで、全国で9箇所のサービスセンターと4箇所のサテライトセンターを持っています。本社は、東京、それから千葉事業所、工場は和歌山と、タンクの方の工場はですね、海外バタムに持っております。主力事業ということで、物流システムとタンク建設と、物流システムについては物流センター内のマテアン機器システムを導入していると、そこの提案から設計、製作、施工、販売、メンテナンスまでフルサポートをしています。タンクにつきましては、大型タンクを、主に設計調達、建設、メンテナンスと、こちらもですね、お客様に寄り添って、フルサポートを、しております。売上高と営業利益の推移ということで、喫緊の5年について、記載しております。皆さん一番気になるのは2021年度と2022年度で、下がっているところが非常に、気になるというふうに思いますけども、特にですね、コロナでの中国もしくはタイのですね、閉鎖でですね、電子部品がやはり手に入らなかったと。特にですね、物流についてはコンベアがメインになります。でコンベアにはかなり多くのセンサーが、ついておりまして、それが手に入ってこないということで、この辺はですね、多少納期が遅延になったりですね、そういうところも含めて2022年度については、減収減益という結果になっておりますが、 2023年度ですね、売上高540、営業利益33と書いてあるところですね。22年度はですね、ちょっと落ち込みましたけども、物流中心にですね、受注残が非常に豊富にあるということで、2023年度は増収増益を見込んでおります。次世代エネルギー回数のところでマイナスが出ておりますけども、これは実はですね、水素、これから CO2 を出さないエネルギーということで、水素が非常に今期待されております。ただ水素というのは非常に低温なんで、これをですね、液化した状態で保管しておくのは非常に技術が必要です。それのですね、開発を、先行開発をしていると。我々にとってみたら先行投資だということで、未来につながる投資ということで、その部分は今マイナスですけども、何年か耐えてやっていこうと思っています。まあ、その分、他の事業が補完していく形になってきます。そうしてですね、中計最終年、2024年度には、売上650億、営業利益42億、ROE 8% というところをですね、目指す。それをするために今中期経営計画を進めております。売上高ですけども、まあ、この3年実績でいくとですね、大体平均的に売上高が500億になります。そのうちの6割が物流ソリューションです。プラントと次世代エネルギー、まあ、これを一つタンク事業という形でくくると、これは 20%、 それから未来創生その他、これで 20% ということです。少しですね、財務戦略、まあ、投資というところのについてもお話しさせていただきます。当たり前のように未来に対するですね、成長投資ですね、それから、研究開発、人材への投資、これはもう本当に積極的にやっていかなきゃいけない部分だというところで、特に、成長投資については、先ほど未来創生というところがあったんですけども、未来創生は、物流とタンクに続くもう一つの柱を作ろうという、要するに安定的な経営ということから考えると、もう一つ柱を作りたいなということで、それをこの M&A をもしくは出資をしてですね、第三の柱を作ろうという成長投資、それから研究開発についてはですね、物流系については新製品の開発、それからタンクについては先ほど申し上げた大型液化水素タンク、この研究をですね、推進していきます。設備につきましては、物流の主力工場が和歌山にあります。こちらのですね、 BCB 対策、こちらもですね、やっていこうと思っています。トータル3年間でですね、100億円規模で投資をしていこうという計画でございます。資本政策につきましては、やはり財務の健全性を確保しながら成長投資をしていくというバランス経営を基本方針としております。株主還元方針につきましては、連結配当成功は 50% 以上ということで、配当下限値が1株当たり100円ということで考えております。まあ、実績でいきますと、2023年度3月期で147円、今年ですね、2024年度の3月期で150円というところをですね、今予定をしております。
社長、ずっと増配傾向を続けて過去5年来られたということですね。
はい、そうですね、はい、はい、やはり、物流タンクと少しこう浮き沈みありますけども、やはりこう合わせた形で保管してきた形で、やはりこう少しこう右肩上がりなんで、それをやはり株主様の方に、きちんと還元したいという思いです。はい、特に今注目される資本コストや株価を意識した経営というところで、まず前期、それからまあ今期どんなことをやってきたのか、そこをご説明したいと思います。前期におきましてはですね、株主総利回りが 105.4% という形になっております。自己株式の取得も進めて、もう一つ政策保有株式の売却をしてですね、純資産比率も 20% 以下というところを堅持しております。今期につきましてはですね、すでに当社のホームページでも発表しているように、約12億円の自己株式の取得が終わっております。今後ですね、政策保有株式の売却も適宜進め、市場対話もやっていきたいと、これからですね、皆さんに対する発信の機会をですね、増やして、なんとか我々が未来に対して何をするのかというところをですね、ご理解いただいて、企業価値も上げていければというふうに思っています。はい、続きましてですね、我々が今までどんなことをやってきたのかというところをですね、実績を踏まえて、お話をしたいと思います。今主力2事業の実績って書いてありますけども、 もともとは工業炉を作ってたんですね。まあちょっと軍需でタイルとかそういうレンガが出るかなっていうことでやってました。で、戦後になってですね、駐留軍って今言いますかね。
GHQ ですね。
GHQ そうですね。そこで、相当日本にこういろいろ重機をお持ちで、暖房用のボイラーをですね、そこで、必要だということで、暖房用のボイラーを作ったと。まあ、それが溶接技術が次のタンクに結びついたということなんですけども、その時代はですね、まあ、戦後で非常に混乱していた時期だったんで、ボイラーやったり、橋作ったり、鉄塔作ったり、まあ、タンクも一部作ってましたけど、そんなことで、1950年代中盤ぐらいまでは、いろんなことをやっていたんで、いろんな技術に至ってたら聞こえがいいんですけども、経営としては非常に非効率にだんだんなってきてしまったんですね。それで1955年に、当時の社長ですね、2代目です。ちなみに私ちょっと10代目なんですけど、2代目の 社長がですね、経営資源を集約しないとこれ難しいねということで、タンクと物流というところに集約していったのが1955年です。で、そこから今までこの2事業体が、まあ、進化をしながらやってきたと。ちょっと日本だと書き切れないんで、世界で見ていくとですね、まずタンクについては、東南アジア、それから中近東、アフリカにですね、LNG だとか、それから先ほどの化学、タンクだとか、それから、化石燃料ですね、そういうようなタンクを次々と、作っていってます。物流においてはですね、アジア中心に入れて、今まあ相当な数実績が増えてきたという状況です。それではですね、ここからまあ物流とですね、タンク、まあ、なかなかユーザーさんが見えないと思うんで、まあ、特徴を少しですね、お話をしたいと思います。全部で4つあります。生協、空港、e コマース、 3PL というこの4つの業態に対して我々は物流効率化機器システムを提案していると。この 3PL ということは、まあ、最近この10年間ぐらい 3PL って結構早い言葉になってますけども、これは、荷主に代わってですね、運送会社さんだとか倉庫会社さんが、倉庫内の作業だとかそういうものを、代行してですね、行っていくという、まあ、サードパーティーロジスティックスの役ですね。生協さんにおいてはですね、物流センター地ってもシェア 70% 以上って書いてありますけども、今生協さんというのは今でこそアマゾンをはじめとする宅配っていうのは流行ってきたんですけども、生協さんはですね、随分昔からですね、その宅配をやってました。今生協さんの市場はですね、全部で3兆円っていう非常に大きな、市場を持ってます。その中で、宅配する上で一番何が大事だったかというと、生協の、まあ、これは組合員って言いますけど、組合員の人がいろんなものを頼みます。いろんなものを頼んだときに、それをパッケージにしてその組合員様にお届けする。そのパッケージの中身っていうのは、食品、もしくはまあ基本的には食品が非常に多いんですけど、冷蔵品、ドライ品、冷凍品という、そういうものを頼むんですね。例えば私、牛乳2本、ウーロン茶1本、それからなんかまぼこ1個頼みたいって言ってくると、それが説得して出てくるんですけども、それをですね、ピッキングをする仕組みっていうのは非常にやっぱり重要なんですね、各生協さんにとって。で、我々は日本で最初にですね、アメリカからですね、デジタルピッキングっていう仕組みを持ってきて、それがですね、生協さんにすごいフィットしたんですね。それがフィットしたおかげで、今となってはその生協の物流センターの中にあるピッキングのデジタルピッキング仕組みのシステム、これについては 70% 以上のシェアを持っているというところまで、来ております。それから空港関係ですね。空港は一部、海外空港もやってますけども、まあ、国内は、で言いますとシェア 80% 以上というふうに書いてあります。まあ、これは皆さんがチェックインで、届けて、そうすると到着 の空港でですね、ぐるぐる回って出てくるっていうところですね。ただ羽田空港の下にはですね、皆さんが立っているフロアの下には、皆さんからいろんなところから入って、チェックインカウンターから入ったものをですね、便別に仕分ける大きなソーターっていう機械がですね、縦横無尽に走って、それで便別に仕分けて飛行機に積まれるという流れになってます。日本の手荷物を仕分ける品質というのは非常に高いんですね。海外旅行に行った方いると思うんですけど、ロストバゲージがあったとか、なんかキャスターがもげちゃったとか、いろいろあると思うんですけども、私どもの特にソーティングマシンのところでそういう状態に起きるんですけど、そのソーティングマシンについては速度だとか、 センサーの位置だとか、とにかく物に優しいということに非常にこだわって、日本でもしもそういう事故があったら、我々 の責任が一旦あるかなと思いますけど、多分ないと思います。次、e コマースですね。これはアマゾンをですね、に代表されるですね、やはりネット通販ということで、本当にこのコロナの中での巣ごもり需要でもどんどんどんどん、上がってきています。この特徴っていうのは、やはり非常に多くの商品を大量に仕分けなきゃいけないと。で、かつリードタイムが非常に短いですね。注文してから届くまですごく短くなってます、これが一つのポイントで、それに対して特にここもですね、制御さんと同じように皆さんがアマゾンさんにお願いしたものが本当にすぐやってくる、あのパッケージですぐあのパッケージに入れる作業、二揃いっていうんですけど、それが非常にですね大変です。何万アイテムもある中から選んでピッキングしてくるわけですね。その仕組みについては、やはりこれも我々 の、システム、10年前からですね、どんどん進化している仕組みなんですけども、それを、納入をさせていただいています。それから 3PL、 これは実際に荷主さんに代行してですね、物流を行うということで、やはり精進化をしてですね、その 3PL の運送会社さんだったり倉庫会社さんも儲かんなきゃいけないんで、非常に精進化ということに関して要求が高いです。それをですね、高機能高性能な提案システムで、解決しているということです。話がありまして、タンクですね、タンクはちょっと前の会社指標ですと、必ず投票加熱っていくと世界第2位のタンクメーカーっていうふうに出てきます。これはですね、国内外 の、 書いてありますね、納入実績は5700機以上ということで、先ほど申し上げたポチポチポチって書いてありますけども、いろんな種類のですね、タンクを世界に、納入をしていると。特にですね、我々大型タンクは非常に得意です。23万キロリットルっていうですね、これ世界でも最大級のタンクを、LNG タンクですね、これを関西の方に、入れております。で、その技術を使って極低温貯蔵ということで、LNG タンクってマイナス162度と、これ液化なんですけども、これ160度保ってないとどんどん気化してですね、保管できなくなって、どんどんどんどん減っちゃうんですね。なんでそれを抑えるためには、この162度をあれだけでかいタンクで160マイナス162度を保温しなきゃいけないっていう、これまた非常に高い技術です。で、それを利用して次世代エネルギーの水素に応用しようとしています。で、水素はもっとレベルが高くて、マイナス250度を下回るもっと極低温です。その世界で LNG のノウハウを使って今水素タンクについては開発しています。今後ですね、水素タンクはまだまだ水素のインフラができてませんので、その間はですね、アンモニアだとか、それから石炭火力だとか、石油火力で出てきた CO2 をですね、閉じ込める、そういうタンクが出てくるというふうに想定しております。それでは、これから未来の姿ということで、これからの姿についてご説明いたします。今、中期経営計画3年で大体我々こう区切っているんですけども、ちょうど2023年ということで2年目に入っております。経営ビジョンとしては、革新的な技術と実行力で社会課題を解決するソリューションイノベーターと書いてあります。この革新的な技術というのはどういうことかというと、今までの既存の技術だとか、それから枠組みにとらわれずにですね、全く新しい技術と我々のノウハウを組み合わせて新しいソリューションを作ろうぜということを社員にいつも言ってます。そんなことで、やっぱりそういうようなことをやっていかないと、でその期待を超える実行力が新しいものを生むんだということですね。で、それが未来を支える力になるということで、スローガン、アクションフォーザフューチャーと、これ毎日言わない日はないです。これをですね、各事業体4つ今ありますけども、そこに浸透を図りながら、基本方針である未来に向けた成長路線を確立するということで、2024年の最終年に向けてですね、今、中継を推進しているところでございます。課題の中でやっぱりカーボンゼロ、それを目指しているという中でいきますと、やはり気候変動等のですね、こういう問題をですね、どんどん解決していくと、我々の事業体自身が解決してきますけども、やはり会社を運営する上でもやはり解決していかなきゃいけないということで、やっぱり KPI をそれぞれですね、10のマテリティありますけども、 KPI を決めて、それを日々活動して SDGs の目標達成ということで、努力しております。 まあ、大体あの会社としてですね、5200トンぐらいの CO2 の排出量が、あります。まあ、もちろん TCFD に賛同して、環境系のイニシアティブにも参加してますから、これをどんどん減らしていかなきゃいけないと、その努力をですね、しております。2022年度はですね、2019年度の基準年になりますけど、そこから約 32% 削減して3600トンという形で、まあ、今後もですね、商用車のですね、EV 化、それから太陽光のですね、さらなるですね、検討を進めながらですね、この CO2 に対しては削減するべくですね、努力を続けております。先ほど物流システムとタンクということで、大きく2つの話があったんですけども、まずタンクはですね、2つにちょっと今分けてます。プラント事業と次世代エネルギー開発事業という2つに分けてまして、プラント事業というのは、実際は今まで入れてた我々のタンクですね、こちらのメンテナンス、特に LNG を除いたタンクはですね、法的に何年かに1回ですね、必ず点検をしなさいと、補修をしなさいという法的なですね、基準がありますので、それに則ってやっていかなきゃいけないということで、今既存のですね、エネルギーを支えているのはこのプラント事業です。これはメンテナンス中心です。今でもですね、各コンビナートで100機のですね、タンクを開けて、メンテナンスをしています。それから、次に出てくるのが次世代エネルギーということで、最終的には水素社会のために水素タンクを作ってますけども、その過渡期に当たる部分についても、やっていこうと思ってます。これは新しい、実は去年、立ち上げた未来創生事業というところです。2社ぐらいの、まず環境系の会社をグループイン、してもらいですね、環境系でですね、一つもう一つ柱を立てたいと。我々の社税も書いてあるんですけども、社会に対して貢献するっていうのは我々の社税ですから、それに対してやはりもう一つだったら環境かなということで、今、この環境系の会社はアスベスト検査だとか、環境計測の機器保守だとかやってます。特にアスベストについては、去年から法律が変わりまして、解体する建物、面積に関係なく全てに対して、アスベストが入っているかどうかのチェックをしなさいということで非常に今活況です。まあ、そうは言っても将来どうなるんだというところ、これは私どもなりの、想定ではあるんですけども、今お話しした3つの事業体がどういうふうになってて我々は何をしているのかというところを少しご説明させてください。まず、物流ソリューションですね。これはもう社会課題は当たり前のように少子高齢化ですから、労働人口が減少すると、2020年では7500万人いた労働人口がですね、2050年ではもう 30% 減だと、2200万人減ってしまうということで、まあこれはもう右肩下がりで比例的に落ちてくるということで非常にもう喫緊の課題です。それに対して我々は無人化ソリューション、右の方に書いてありますけども、それでやはり解決しておこうと思ってます。物流センターというのは物流の中で非常に、まあ、バッファー機能もありますけども非常に重要なポジションだというふうに考えています。で、先ほどお話したように各地にですね、いろんなインターの近くにどんどん大きな物流センターが建設されて、それはまあ2030年ぐらいには多少踊り場を迎えるにせよまだまだ増えていくと思いますし、それから今まで作ってきた物流センターはどんどんこれからリニューアルを迎えます。この新設とリニューアル、そこに高度な仕組みをどんどん自動化レベルの高い仕組みを入れていくというこの傾向は絶対に変わりませんし、まだまだ日本は EC がどんどん増えたといっても、韓国だとかアメリカから比べれば EC で買い物をする人の比率というのはまだまだ低いです。したがってまだまだ EC は伸びます。ここは非常に成長だなと思ってます。それからもう一つ、メンテナンスって書いてあるんですけども、これはやっぱりどんどん物流センターが高度化してます。高度化した物流センターは一回トラブると非常に大きな影響を与えます。したがってこのメンテナンスっていうポジションも非常に大事になってくるなというふうに考えてます。で、ある意味そういうように領域を拡大我々してですね、物流は今主力事業になってますんで、この事業をどんどん大きくしなきゃいけないと、その施策が倉庫管理システム等 業務領域の拡大と書いてありますが、我々今までやってきた物流っていうのはどっちかって言ったら、物流センターっていうのは物が入って保管して出荷するっていうのが大きな機能なんですけども、我々が今までやってきた物流のシステムってどっちかって言ったら出荷系が非常に得意なメーカーだったんですね。なんで出荷系かっていうと、出荷にさっきの荷揃いだとか梱包だとか人がいっぱいかかってるんで、お客さんもまずそこをなんとか改善してくれっていう話があったんで、そこが非常に大事なんですけども、そこだけだと物流センター全部は分かってないと。なんでまずソフトからやっていこうと。 WMS というのは物流センターの入荷から在庫、出荷、すべてに対して関与してくる仕組みです。この仕組みを全部我々やることによって、物流センター全体にまず我々ができることを増やしていくと同時に、今出てますように2024年問題、もう喫緊の問題ですね。この2024年問題っていうのは、トラックの運転される方、それの時間制限です。そうすると、入荷したときに停滞しないで物はどんどん下ろせる。出荷するときに物はもう そこで二揃いされている。したがって、入りとでの情報を全部物流センターで分かった上で物を二揃いするっていうことが必要になっています。それをやるためには、物流センター全体の仕組み、要するに WMS ができてないと、それができないということで、ここはもう時間がないんで、昨年度から M&A というところで、ソフトウェア企業とアライアンスを組みながら、進めています。プラント事業ですね。これタンクの方です。ここはもう大体お話を先ほどしてしまったんですけども、まあ、アンモニアについてはこれからの代替燃料ということで、もう開発は全部終わってます。今受注活動に、変わってます。ですからもう2025年ぐらいから、建設が始まるのではないかと、まあ、これは想定ですけども、そういう思いがあります。それから大型の液化水素、ここについては昨年までで、基礎技術のが終わってます。これから2027年度末までで実証実験を終わらせて、2028年から建設ができるスケジュールで今、これはあの国の、機関 NEDO ですね、 NEDO と共同開発ということでやっておりますし、岩谷産業さんと、水素の研究については、分担をしてやっていくということで、ここでもスピードを上げながらですね、水素タンクの研究を加速させていきたいなというふうに思ってます。それから未来創生ですね。ここについてはやはり環境系ですね、これを伸ばして第三の柱にしていくというところです。まあ、これについては先ほどの100億円という M&A の中から環境2社ありますけども、そことのシナジー効果を生むようなですね、 M&A を仕掛けていきたいというふうに考えています。ちょっと急ぎ足になっちゃいましたけども、以上で私のご説明を終わりにします。アクションフォーザフューチャーということで、私もですね、先頭に立って、社員と一緒にですね、一丸となって、取り組んでまいりますので、今後ともですね、よろしくお願いいたします。今日はご清聴いただきまして誠にありがとうございました。
ありがとうございました。ここまでは東洋化熱 IR プレゼン、証券コード6369、東証プライム市場上場、東洋化熱株式会社代表取締役社長大和田隆さんにお話を伺いました。どうぞ大きな拍手でお送りください。東洋化熱 IR セミナー、この番組は証券コード6369、東証プライム市場上場、東洋化熱の IR 活動の一環としてお送りしました。